今夜もここにゲイがいる。こんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる、パーソナリティのコーギーです。皆様お久しぶりです。だいぶ間が空いてしまいまして、ゲスト会が重なっていたかと思いますが、りょうさん、太陽さん、しばいろうさんと続いて、しばらくお時間をいただいておりました。まあ、なんでかと申しますと、一人暮らしをしたと、し始めたということでしてですね、先日のツイートキャスティングですか、正式名称ツイートキャスティング、略してツイキャス、戻してツイートキャスティングですけれども、一人暮らしのことはいろいろ大輔さんとコラボキャスで話させていただいたんですけれども、やっと今日ですね、いわゆる引っ越しというものが全て終わり、大きいものを、軽トラックで運び込み、全て整ったという形になりましたので、今現在私はとっても小さい、部屋で床に座りながら、暖房もつけずに、まあ電気代の節約のために暖房もつけずに、床にですね、布を敷いて冷たいんですよ、フローリングが。で、床に布を敷いて、その上に100均でよく売ってるスポンジマットっていうんですか、パズルみたいになってるやつね、あれをこう何枚も重ねてですね、で首にはタオルを巻いて、そして毛布を肩からかぶって、もう全身雪だるまのようになりながらこれを収録しております。今ですね、部屋が小さいんですけれども、机というものがなくてですね、で本当は欲しいんですけれども、今この現在私が本棚と大量の本と、あとはまあ炊飯器やら何やら置いてみた結果ですね、机が入る余地がないということが分かりまして、ちょっと今どうしようかなと考えているところでございます。まあただやっと、長らく22年間親のすねをかじりながら、生きてきた私ですけれども、晴れてややコンサバな両親から離れ、たっぷり愛情も注がれたところをこう後にし、東京都北区民になりました。なので人様を呼べるほどのスペースはないんですけれども、もし何かあれば、なんかこう仲いい人とかであればね、部屋で収録とかもできたらいいなと思っている次第でございます。でまあ一人暮らしのことはそんなにいいとしてですね、私がこのしばらく収録をお休みしている間にたくさんお便りをいただいております。でその中でも私が、読んだ瞬間、読んだのはですね、通勤途中の電車の中だったんですけれども、まあちょっと仕事に関して参っていた時でもありまして、泣きかけた、朝の通勤ラッシュの電車の中で涙をこぼしかけたというですね、まあちょっといいお便りが2通来ておりますので、そちらを紹介読ませていただきたいと思います。お名前はないですけれども、はい、こんばんは。僕は最近ここゲイを知って一夜から聞かせていただいている高一のバイです。これ名前がバイではなく、おそらく高校1年生のバイセクシュアルということでしょうね。もしかしたら長文になってしまうのかもしれないのですが、どうしても僕のこの感情をコーギーさんに共有したいと思っているので、最後まで読んでいただけるととても嬉しいです。絵文字がついてる、かわいい。僕は中学2年頃から自分のジェンダーにセックスとは違う部分があるということを意識し始め、自分の特殊すぎる性癖にも気づき、自分は一生人と愛し合うことはできないだろうかと悩んでいました。その悩みは時間が経つにつれてどんどん大きなものになっていき、生きることへの恐怖のようなものになりました。そんな時ふと iPhone のポッドキャストアプリでここゲイを知りました。ありがとうございます。僕はここゲイを通して本当にいろんなことを知ることができました。僕は地方住みで、親もとても制限をしてくる親なため、僕の LGBTQ プラスの世界のことの情報源はマツコさんのテレビのトークしかありませんでした。マツコデラックスですね。なのでここゲイを通して知る世界というのは本当に衝撃的で、同時に僕の生きる希望になりました。本当にありがとうございます。僕はまだ高校生ですし、地方にいるのでまだできませんが、大学生になったらゲスト出演をしてみたいなと思っています。その時は僕の衝撃的な性体験のことを話したいです。わらわら。 最後まで読んでいただき本当にありがとうございます。僕は理系で国語が本当にできないので読みづらかったかもしれません。すみません。これからも陰ながら応援させていただきます。ではさようなら、といただきました。ありがとうございます。高校生から来ちゃった。しかも高1だったよ。高1って何歳？中3が15だから16か。16歳だって。そっか、わしもう22歳なのか。16歳が466年前になるんだな。そう考えるとやっぱ学生時代のこの詰まり具合と速さ具合は半端ないですよね。成長具合というかね、なんかいろんなものを知らないうちに経験してあっという間に20代っていう感じですね。そんなバイセクシャルの高校1年生のゲイの方から、ゲイ、うん、バイの方から、ここゲイありがとうメールをいただきました。本当にありがとうございます。なんかね、まあ一夜から聞いてもらってるってあるんですけど、一夜なんてもうボソボソボソボソ喋ってるだけですから、こう誰かにね何かしたいなとかそういうことはなく、まあ最初はですね、こうポソポソと自分のことを喋っていただけで、一番最初にゲストにあっくんさんをお迎えしてから、こうどんどんゲストさんのお話、ゲストさんのその今までのこととか考え方にこうだんだんシフトチェンジしていったのが、もう本当ここつい最近ですので、最初の方なんてもう気分が沈んできたから急に料理始めたりしてますからね。そういったことを聞いていく中で一体何を得ていただけるんだろうとは、まあ、思うんですけれども、でそれでこうこのバイの方がおっしゃっているようにですね、私がこの番組をまあやる上でこうできたらいいなと思っていることは、やっぱりこの地方その都会じゃなくて、そのゲイとかそういったもののカルチャーが全然浸透してないところにもインターネットだったら届くし、でむしろそういう人に聞いてもらって、なんだろう、そのテレビでしか得られない情報とか、そういう大きなメディアからしか得られない情報、ごめんなさいね、ちょっと今日咳がねなんか治んなくてね、なんかこう咳をしないように我慢してるんですけど、こう我慢して喋るとね、なんかこう変になっちゃう、泣きそうな声になっちゃうんだけど、別に泣いてないんですよ今。最近はメンタルは大丈夫な方なので、なぎでやってるんですけど、そうで、そういうなんかこう、マツコデラックスさんがその周囲に与えている影響、その世論に対して与えている影響っていうのはもちろんすごく巨大なものではあるし、それは別に悪いものではないと思うんですけど、それだけじゃないよねっていうところはやっぱり取りこぼされてしまいますので、大きな声とか大きな存在っていうものはね、やっぱりその多様性というのはあんまり相性が良くないと私は思っているので、じゃあこのまあ顔さえ出してないコーギーなんてふざけた名前で、私が一市民として何かできないかなと思って、まあ細々とやっている番組ですので、そういった番組を本当に狙い通りというか、地方に住んでいて、あんまりゲイカルチャーとかそういったものに近しくない人に届いたっていうのはすごく私にとっても嬉しいことだととても感じております。でこれを読んだ時はその通勤ラッシュで、先ほどお話ししたんですけど、そのやっぱり仕事に関してちょっとこれでいいのかなみたいな、私これをずっとやるのかなみたいなことをいろいろ考えてる時に、こういうのを来ると生きる理由みたいなReason to survive みたいな、そういうものをやっぱ勝手ながらね感じてしまうので、すごく嬉しいと同時になんかこう湧き上がってくるものがやっぱりありますね。そっか、これから大学生か。これ受験は高校生、高1だからまだ受験ではないかと思うんですけど、東京に行くのかな、それともなんか大阪とか仙台とかそっちに行くのかな。理系だから北大とかもね、北海道大学とかもあるかもしれないけど、なんかなんだろう、大学生になってそういう都市に来ることって、まあ、可能であればしてみたらいいと思うし、その地元というかその自分の今住んでるエリアに近い大学であったとしても、大学生になるっていうことである種広がる世界も必ずあると思うので、まあそれが必ずしもそのセクシュアルマイノリティ側の世界が広がるとは分からないけれども、大学生になったっていうその節目というか、 せっかくのチャンスを生かしていただきたいなとは思いますね。ね。そっか、僕の衝撃的な性体験のことを話したいか。とか、高校生で衝撃的な性体験の話を持っているということは、まあある程度なんでしょうね、早熟というか超熟というか味パンパン仕込みみたいな感じはありますけど、じゃあぜひ番組に出てください。お名前がねわからないんですけれども、Google のメールの方では本名が来てると思うんですけど、これはちょっと読めないので、何か名前も教えていただけたらなと思いますね。ありがとうございました。そしてもう一つは、おなじみのこの方、どんとこ熱帯夜さんからいただいております。ありがとうございます。メッセージ本文、こんばんは。10月13日に大阪で開催されたレインボーフェスタに行った感想をお伝えしたくお便りしました。今回のパレードは5種類のフロートに分かれていて、会場の扇町公園を起点に大通りをくるりと回って帰ってくるようになっていました。私は寝坊したため、ちょうど出発していたパレードに対して進行方向に逆走する道を通って、すべてのフロートを見てから会場へと向かいました。プラカードを掲げてにこやかに歩いたり、華やかに車の上で踊ったりする人々を見ながら公園へと向かう間、この日一番に感情が高ぶりました。人見知りなもので控えめに手を振るしかできなかったのが心残りです。そして到着、びっくりマークがついてますね。前日の悪天候と打って変わって行楽日和でした。12日、13日の開催予定だったものの、12日は台風で中止となったのです。しかし13日だけで去年を上回るパレード参加者と来場者とを記録したとのこと。同性カップル向けの法律相談や賃貸物件のブースもある中で、ストレート女性が一人で遊びに来て、なんだか申し訳ない気持ちも初めはちょっぴりありました。しかしそんなもやつきを吹き飛ばす活気と色彩、ゆったり感、運営サイトにも多様性を分かち合ってお祝いし合う場ですと書かれているわけですから。唐揚げを食べてハイボールを飲みました。いいね。缶ビールが売り切れていてがっかりしたり、ゲイ的ニュースラジオの高一さんが所属されているカラフルさんのブースで可愛いカルガモのカバンを買ったり、ステージでのライブ中に隣の人の真似をして乗ってみたり、チェリオの人にジュースもらったりとじっくり楽しみました。フィナーレでは色とりどりの風船をみんなで一斉に空に飛ばしました。先走って飛んでいったどなたかお二人の風船が一緒に木に引っかかって、一足お先に仲良ししているような場面もありました。あまりにもありふれた表現ですが楽しかったです。多様性を分かち合うお祭りとしてこれからも続いていってほしいなと思います。梅酒祭りとか肉フェスとか天皇陛下ご即位パレードみたいに行きたいなと思った人たちが集まってきて楽しくなれる場所に。日記みたいなお話を長々と失礼しました。でもコーギーさんに聞いていただきたかったので容赦してやってください。追伸、コーギーさんのインビナルナスサコッシュ、職場で可愛いおしゃれなデザイン、秋ですね、ドンネツさんセンスいいと大好評です。棚からボタモチです。それではまたおやすみなさい。ということで、どんどこ熱帯夜さんからお便りいただきました。ありがとうございます。棚からボタモチありがとうございます。インビナルナスザコシのはこの番組の公式グッズでありまして、皆さんもご購入いただけますので、気になる方は説明欄 の, URL をチェックしてみてくださいという宣伝をここでぶっ込ませていただきますけども、どんどこ熱帯夜さん、大阪 の, レインボーフェスタに行かれたとのことで、感想をわざわざ番組にお伝えしていただきました。ありがとうございます。コーギーさんに伝えたかったから連絡しました。でもすごいよね、恋人かってね、ありますけど、ちょっと飲み物を飲みます。ね、お便り文中にも出てきましたけれども、私も現地には行けなかったんですけど、ツイッターでその様子を拝見いたしまして、ポッドキャストゲイ的ニュースラジオの高一さんとか、あとはよくお便りくださる大輔さんとかも行かれていて、明日もゲイのあそこさんとかもね、足を運んでいる様子がありまして、高一さんと大輔さんはね、カラフルという団体にも関わっていらっしゃいますので、運営側というか、そのフロートだ、フロなんだブース出す側として参加されてたと思うんですけども、なんかそのやっぱり様子を見てると、同じプライドフェスタ、言い方が難しいけど、そのゴールデンウィークに行われた東京プライドとはやっぱりちょっと様子が違っていて、なんだろうな、東京の方がね、なんだろう、強いっていうと違うかな、なんかね、圧みたいなものを感じる部分もあるんですけど、私個人的にはね、 その圧というのはその熱、熱にやりイコール圧みたいな感じなんですけど、あの大阪の方はまあ会場に行ってないというのもあると思うんですけど、なんかこう和やかというかね、こうほんわかした感じで和やかに進んでいるような印象をインスタグラムとかツイッターで見ていましたね。リスナーさんの中でも行かれた方はいらっしゃいますかね。でやっぱりそのどんどこ熱帯屋さんがおっしゃってますけど、ストレート女性でもなんだか申し訳ない気持ちとありつつ、まあ運営サイトに多様性を分かち合ってお祝いしちゃえばですと書かれているがゆえにね、そのエンジョイできたということ、とても良かったことだなと思います。やっぱりその線引きというか、なんだろう、ゲイの人、レズビアンの人、マイノリティの人、マジョリティの人、セクマイの人、ストレートの人みたいな、そう、まあ名前がつく分、名前がつくということはやっぱり区別されてしまうということで、区別されてしまうということは、まあよく言えば整理されていて、まあ悪く言えば分断されてしまうというようなことがあると思うんですけど、でそういったものを、そのそれぞれの名前をとか、それぞれのラベルっていうものを、それとしてこう認識して、まあタイミングが合えば許容して、かつその上で一緒の場に集まるっていうのは、すごくこうポジティブなエネルギーだと思うんですよね。でそこがなんかこう日本の昔から祭り文化みたいなものと、まあ、うまく合致してくれれば、もっともっとこう開けた場になるのではないかと。そして私個人としては、そのプライドパレードっていう、まあそもそもがデモ行進の意が強いものに関して、プライドパレードというよりはプライドフェスタとかレインボーフェスタって、こう祭りの要素を入れ込むのであれば、より多くの人に、より多くのジャンルの人に、より多くのラベルの人に開かれて叱るべきものになってほしいなという思いがありますね。なんかこう頭の中でこう考えながら喋ったから全然しどろもどろですけど、まあ、まあ難しいことを言わずに、簡単にね、ブースに行ってみて、唐揚げが売っていれば唐揚げを食べればいいし、モヒートが売っていれば青空の下でモヒートを飲んでいたっていい。東京プライドパレード代々木公園ではコカレロバケツというものが売られてですね、あのコカレロっていうお酒がバケツに入ってる、まあ大変治安の悪いというものがね売られていたりしましたけれども、そういったなんかこうね、純粋に楽しむっていうのも、あの参加の仕方のうちの多様性の一つですから、いいなと思いますあのどんどこ熱帯屋さんはステージでのライブ中に隣の人の真似をして乗ってみたりっていうのがちょっと可愛いですねこうライブに行き慣れてない感じというか、こう初心者感があって可愛いです ね。カルガモのカバンはカラフルさんで売られてたんですね。なんかこうマスコットとしてカルガモを使われてるんですよね。多分あのあれなんだっけ、鴨川の、清掃イベントとかをやられてる方たちですので、鴨川って蚊もいる、まあ鴨川だから蚊もいるか。えでも私あの 京都っていうか大阪京都行きましたけど、先日鴨川に蚊もいたかな。哲学の道に蚊もいたけどね、あのなんか横のせせらぎみたいなとこあんじゃん、あそこに蚊もいて写真撮ったりしましたけどね。都会の人っぽいっしょあ蚊もがいると思ってね、じーっと眺めてね写真撮ったりしてましたね珍しいんだよ、都会の人にとってはね。まあ都会の人って言いつつ、私埼玉県人だったんですけどであの風船を飛ばすのはやっぱりこうエモさがあっていいですよね。からこのいろんな色が一斉に空に飛び立つっていうのは、やはりこう儀式としてこう締めるもの、まとめ上げるものがあるなとは思いますね。あの風船ってなんか生分解性プラスチックで作られたりするのかな。だってあれ落としたの拾うのめっちゃ大変じゃない？ね。まあそんなことは言いつつ、まあどんどこ熱帯屋さんが最後におっしゃっているようにですね、まあフェスとか梅酒祭りとか、そういった気軽なノリで参加していただけるって全然よろしいイベントだと思いますので、なんかこう自分の近くの、お住まいの近くの場所でもしそういったイベントとか、あとはなんかこうフェスじゃなくて、なんかこう講演会とか、なんだろう、 HIV エイズについて考えてみるみたいなやつもあるし、そのまあ女性の社会参画についてのセミナーみたいなのもあるし、まあいろんなものがきっとあると思うので、それをこうフラッと行ってみるっていうのはいいことだなと私は思いますね。 で、そこのイベントにね、ですね、足を運ぶ際にはぜひ番組公式グッズのインピナルナスサコッシュを身につけていただいて、足をお運びいただければと思います。あのね、インピナルナスサコッシュね、まあなんてことはない、ナスのイラストが描かれたグッズなんですけど、トレーナーとかもありますんで、ちょっと見て、見るだけ見てみて。買わなくていいから。そう、買わなくていいから。見るだけ見てみてください。ということで、今回お二方からのお便りを紹介させていただきました。久しぶりで収録するんで、なんか一人喋りがそもそも久しぶりだし、なんかこう勝手がわからんというかね、ちょっとまあ本調子じゃない感じがありますけれども、いかがでしたでしょうか。まあありがたいことにね、配信待ってますとか言ってくださる方がいるので、まあその聞いてくださる方とか待ってくださる方がゼロ人になったらやめようかなっていうのはありますね。まあたとえ一人だけであっても続けられたらいいなと思っております。いつもありがとうございます。今夜もここにゲイがいました。さよなら、おやすみなさい。